高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話をこのところしてますね。今週もそこを続けたいと思います。9月の25日に鳥取地裁で、非常に長い裁判員裁判の審理が始まりました。長い裁判といえば埼玉地裁で100日続いた裁判というのが皆さんご記憶かと思います。何人もの男性を死亡させたということで、その直接の証拠がないけれど間接証拠を積み重ねて、そして死刑の判決をするということになったという、今年の春だいぶそのことが話題になりました。それに次ぐ長さです。この鳥取地裁の9月25日から始まった裁判は75日の審理で、今年12月に判決が言い渡されるという。でこれは鳥取連続不審死事件と言われてますけれど、2人の男性を殺害した睡眠導入剤を飲ませて水死させたと、こういう疑いがかけられて、被告人の女性は全面的にこれを争っていると、こういう事件です。事件が発生したのが2009年の4月でしたから、もう随分古いですね。裁判員裁判が始まる直前、3年何ヶ月も前の事件ということになりますが、どうしてこんなに長くなったかというと、例の公判前整理手続きというのが延々と行われていたということです。この人は殺人以外の犯罪、詐欺などの罪名でも訴えられておりまして、そういう関連の公判前整理手続きもあったという、そういうこともあるのですが、とにかく実に長い公判前整理手続きでした。そして25日始まった。鳥取県という県は日本で人口、県民人口が一番少ない県です。裁判員裁判の審理件数も、これまでのところ10件程度しかなくて、東京だとか大阪や千葉などに比べるともう比べ物にならない少なさですね。鳥取の裁判所本庁といいますが、本庁に刑事事件を扱う裁判官が3人しかいない。3人しかいないということは、刑事事件を扱う裁判官の全員がこの事件に関わるということを意味します。裁判員裁判というのは3人の裁判官と6人の素人裁判官で構成されますから、そういうことになる。もう鳥取地裁の裁判官はこの事件にしばらくの間かかりきりですので、他の事件がほとんどまともにできない。東京高裁から応援の裁判官が駆けつけることになったというふうに言われます。で一方で、裁判員候補者の名簿に名前が載っている県民の数というのは、1500人前後しかいません。でこの事件は、みんなが出頭しないということが予測されましたから、600人という大人数に呼び出しをかけることにしました。で実際かけました。そうしたら果たせるかな、みんな拒絶をしてしまった。本当に拒絶の数が多かった。慌てた裁判所は100人追加して700人の呼び出しということになりました。今年1年間鳥取県で呼び出すことになるかもしれない候補者の名簿に載っている人の実に半分が呼び出されたということになります。さてどういうことになったでしょう。拒絶をする人、病気だという人、大怪我をしているという人、とにかく嘘も方便、みんな嫌だ嫌だの連続になりました。とうとう最後、当日裁判所に来て そして、自分は裁判員やってもいいということになった人の数というのは38人しかいませんでした。700分の38、 5% ちょっとです。つまり100人のうち95人近くが出てこない。これほどの拒絶度の裁判というのは日本の裁判員裁判が始まって最高のものです。みんなから断られた。で、実は私この9月25日に鳥取地裁に行きました。そして裁判所の前でこの非常に不思議な光景を見ました。で、それ何かと言いますと、この裁判を傍聴したいという人たちが集まる。で、自分自身が見るかどうか別として、アルバイトでそこでもし傍聴券がもらえればいい値段で買いましょうという、そういう人たちがいるわけですね。プロの傍聴屋さんです。マスコミの人などが多いわけですが、まあ、そういう人たちのためにチケットを手に入れる、アルバイトですね。それなりに何千円という報酬が出るようですが、まあ、そういう人たちがたくさん集まりました。傍聴ができる椅子の数は23しかありません。そこに1115人という人が集まりました。50倍の競争率ということになります。で、その人たちは裁判所の中庭に集められて、まあ、抽選で当たるのを待つということで、みんなが待っていました。で、私はそこに行ったもんですから、用意されていたマイクを使いまして、スピーカーで裁判員裁判がどんなにとんでもないものかということについての話をさせていただきました。通りすがりの人ですとどんどん通っていってしまいますけれども、チケットのくじが始まるまでそこで待っている人たちですから、私の話を、まあ、聞かないわけにいかない、申し訳ないというふうになるかもしれませんが、とにかくそこにおられるわけで、その皆さんに私は裁判員裁判がどんなにとんでもない刑事裁判のやり方なのかということをお話をしました。多くの皆さん聞いてくださるんですね。たくさんの人が私の方に向いて聞いてくれました。1000人を超える皆さんを前に1時間以上喋ったという感じです。まあ、私は裁判員反対ということをあちこちでお話をしてますから、そういう話には慣れているというふうに言ってもいいのですけれども、裁判所の前庭に集まった1000名を超える皆さんに講演をさせてもらったというのは、これは初めてでした。私の話を聞きたくて集まった方はおそらくおられなかったと思うんですけれども、しかし聞いてくださったですね。みんなこちらの方が顔を向けてるからわかるわけです。で、私はこれでもうくじ引きが始まるということになってざわついたところで、それでは皆さん今日はご清聴ありがとうございましたというご挨拶をしましたら、バーッと拍手が出ました。私の話を聞くつもりで集まった方たちではなかったのに、私の話を聞いて、まあ、聞いてあげたよという挨拶でしょう。拍手をあちこちから上げられたのには私は驚きましたし、いささか感動をしました。みんな聞いていて、やっぱり裁判員裁判ってのはおかしいんだな、変なんだな、高山の言う話っていうのはそれなりには聞けるところがあったぞという、まあ、メッセージをいただいたように思えました。新聞やテレビはきっと裁判員裁判がどんなにひどいものかということを報道しないはずです。これまでも報道してきませんでしたからというようなことを私は言いました。実際その日私がお話をした状況は、地元のテレビも全国ネットのテレビも私が喋ってるところは映さないようにしていました。裁判員制度を推進する人たちの心情というのか方針というのか、それがよく見えました。 NHK もそうでしたし、大きな放送も他の全国ネットの放送もそうでした。しかし一部ではそれが映っていたというのもあったようで、世の中いろいろ天網開会、損にして漏らさずじゃないですけれども、どこかでは真実を伝えようという気持ちがあり、また聞きたいという声があるという、そういう状況を反映するのでしょうか。反応、反響が少し聞こえてきています。実際、これだけの超長期の裁判はそう多くないですけれど、しかし、こういう裁判を経験させられた鳥取県民の皆さんは、3日や4日や5日程度で終わるような裁判でも、もうこれからはみんな来なくなるだろう、出頭したくなくなるだろうということを感じさせました。感じさせられました。裁判員裁判というのは、積み重なる中でどんどん嫌がる人を増やす構造になっているのだなということを今度も感じさせられた次第です。争う裁判、間接証拠しかなく直接の証拠がない裁判、死刑をこういう場面でも言い渡す仲間に組み入れられるかもしれないという、そういう恐ろしい構造を持った裁判に多くの人たちが拒絶の回答をするというのは、私は非常に健康健全だと思います。これを強引にやろうとする人たちがどんなに異様か異常であるかということが分かります。各地でこういう裁判がまた続くでしょう。どんどんこれで裁判員裁判を厭う人、嫌う人が一層増える大きなまた一つの機会になったのではないかと私は感じました。今日はここまでにしましょう。